皆さんおはようございます。今日は教会の誕生日であります。皆さんでハッピーバースデーを歌いたいぐらいなんですね。もちろん教会の特別な日というとクリスマス、そしてイースターですけれども、しかしこのペンテコステの日もですね、とても大切な日であります。この日がなければこの教会はないわけですし、また私たちもこうしてイエス・キリストを信じる者に、またキリストの弟子に加えられるということもなかったと思うからであります。今日は証人となるというテーマでお話をいたしますけれども、先週はですね、私の証人というテーマでお話をいたしました。イエス様が十字架につけられ、そして3日目の朝よみがえられた。その後40日間弟子たちにご自分が確かに生きておられるということを表されて、そして謎の言葉を残して天にお帰りになったんですね。それはあなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるという言葉でありました。この私の証人という言葉の意味については先週お話しいたしました通りでありますけれども、これは私、つまりイエス・キリストご自身が今も生きている方であるということをですね、証言して証言するものになるんだという意味であります。で、こう言われて弟子たちはどうしていたかというとですね、この続きに書いてあるわけですけれども、一章の13節から15節を読みますと、彼らは都に入ると泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。120人ほどの人々が一つになっていたと書いてあります。このイエス様の聖霊が下ると力を受けて私の証人となるというこの約束を聞いてですね、11人の使徒、そしてイエス様の母マリア、またイエス様の兄弟たちを加えて約120人ほどの人たちが集まって祈っていたと書いてあります。イエス様はもはやその姿は見えなくなってしまいましたけれども、弟子たちの多分その集まって祈っていた人たちの気持ちとしては、ああは言ったけどまたこの中に現れるんじゃないかと、何度もそうやってですね現れて来られたわけですから、ああは言ったけどまたどっか行く途中でイエス様出てこられるんじゃないかとかですね、そんな話もしたんじゃないかと思いますけれども、一向にイエス様はもはや現れる姿がない、様子がないと。でもイエス様がおっしゃった通りに彼らは集まって祈っておりました。イスカリオテ、ユダはイエス様を裏切った後で、自害自殺いたしました。その代わりにマティアという人が使徒に選ばれております。このマティアという人の話はもうここで終わりで、あと出てこないんですけどね。でも栄えある12人目のですね使徒となって選ばれたわけですけれども、イエスの母マリアとイエスの兄弟たちも一緒にいたと書いてあるんですね。この事実はとても重要なことだと思います。イエス様のことを一番よく知っていたのはイエスの母マリアであり、彼と一緒に育って生活をしていた兄弟たちだと思うんですね。もしイエスという人物が、実は家ではとんでもない兄貴で、そんなこと考えられませんけれども、外ではあんなすごい奇跡をやってるけれども、 うちでは文句ばっかり言ってるとか、ね、俺たちは兄貴に小さい時散々殴られたとかですね、あんなこと言ってるけどっていうような、もし人であればですね、マリアもそして弟たちもこの弟子に加わらなかったと思うんですよ。逆にこのイエスという人物は確かに神から使わされた方であり、そしておそらくこの兄弟たちにも復活した後に現れてですね、神の子としてよみがえられた方であるということを彼らも確信していたからこそ、この弟子に加わっていたということだと思うんですね。でこの兄弟のうちの一人ヤコブという人はエルサレム教会の長老になりますし、またユダという人はユダの手紙というものを残しております。やはりこのその人間の確かさというものはですね、家族が一番分かってますよね。だからまあ私もあんまり偉そうなこと言ってもですね、いつも家族がここに聞いておりますので、なかなかやりにくいところも実はあるわけですけども、それでも懲りずにやっているわけですが、でもこのマリアと兄弟たちもそこにいて、もうこの時には一人の弟子としてね、家族としてではなくてイエスを信じる者の弟子の一人としてここに加わっているということに、私はこのイエス様という方の信憑性の高さを見るわけであります。彼らはこの聖霊が下ると力を受けて私の証人となると言われた、そのことが一体どういうことなのかということは実はあんまりよく分かっていなかったと思いますけれども、でもエルサレムを離れないで父の約束を待ちなさいと言われていたので、集まってさっき読みましたように心を合わせて熱心に祈っていたんですね。心を合わせて熱心に祈っておりました。そしてそれから数日後ですけれども、五旬祭と言われるイスラエルのお祭りの日に、まあ皆さんもご存知だと思いますけれども、大変不思議なことが起こったんですね。使徒言行録の2章の1節から抜粋してお読みしたいと思いますけれども、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で話されているのを聞いてあっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは、人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのだろうかと互いに言った。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。この五旬祭の日というのは、杉越の日から50日目ということですね。杉越の日というのはイスラエルのお正月であって、イエス様が十字架にかけられた日ですね。それから50日目ということですけれども、 つまりイエス様の十字架から50日が経っているということです。でこの五旬祭というのは収穫祭なんですね。まあ教会の誕生日としてはふさわしい日だと思いますけれども、ということはイエス様がよみがえられてから40日間弟子たちにその姿を現されたということですから、正確に言うと1週間そのイエス様の姿は見えなくなった、まあ、天にお帰りになってから1週間ぐらい、まあこの何日から何日を数えるのかっていうのはちょっと難しいところですけれども、まあ1週間から10日ぐらい経った日にこの出来事が起こったということですね。ですから弟子たちは何が起こるかということはもちろん分からずにイエス様の約束を信じて集まってとにかく祈ってたわけです。すると天から激しい風が吹いてくるような音がした。ゴーというのはですね、この音が天から聞こえてきたと。この外からというよりもですね、天から下ってくるような音が響いてきたと。そして次に炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまった。みんなこう集まって祈ってたわけですけれども、ものすごいゴーっていう音がしたかと思うと、間に集まっている人たちの頭の上にですね、この炎のような舌がこう現れて、まあメラメラと燃え始めたというんでしょうかね。まあ見た人はびっくりしたと思いますけれども、まあ、この風とか炎とかっていうのはですね、旧約聖書にももちろんこの聖霊の働きというのは記されているんですけれども、この聖霊の象徴として、しばしば描かれているんですね。風であるとか炎であるとかっていうのは、ですからこの聖霊が下るということのまあ印というか、聖霊が下られたということを表す出来事としてこの風であるとか炎であるとかっていうものが現れたんじゃないかなと思います。しかし、不思議なのはそれから先でありまして、一同は聖霊に満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと書いてあるんですね。目の前にいる人の頭の上になんか炎のようなものが現れ、舌のようなものが現れて、お前の頭の上になんか変なものが現れてるぞって言うんですけど、言ってる言葉がその人もわからない、聞いてる人もわからない不思議な言葉であったと。みんながバラバラ、120人の人がおそらく120個の言葉で話し出したので大混乱ですよね。でみんなわーわーわーわー言うけれども、言ってる方もわからないし聞いてる方もわからないので、本当にその、まあ、120人が集まって祈ってたというとなると、多分これぐらいの部屋だと思うんですよ。で実はエルサレムにこの出来事が起こった部屋っていうのが残ってるんです。私も行きました、そこに。はい。でそこの部屋には十字軍も行っていて、十字軍の印なんかもあるんです。ただ本当にそこであったかどうかということは分からないんですけどね。つまり代々ここだったと言われ続けてきているので、もっとこの半分ぐらいでしょうかね、のところですね。そこの部屋はまあ薄暗い部屋でしたけれども、でもそこに120人ぐらいの人が集まってお祈りをしていたかのと、なんかみんなでわーわー言い出してですね、でもう部屋にいたたまれなくなってというか、みんな外に出てですね、また相変わらずわけのわからない言葉をわーわー言ってるもんですから、その周囲にいた人たちが集まってきたんですね。エルサレムっていうのはこの城壁の中の町ですから、非常にこう家と家が密接してます。通りも狭いです。だからどっかの家で夫婦喧嘩したら10軒先ぐらいまで聞こえるような、そういうところなんですね。だから120人のほどの人がそれぞれ自分の知らない言葉でわーわー騒げばですね、当然この周りにいる人たちは何が起こったんだということで集まってきますよね。しかもこの日は五旬祭の日ですから、今読みましたようにこの当時の世界といいますかね、東はローマ、西はメソポタミアですね、南はエジプト、そのあらゆるところからユダヤ人たちがお祭りに出席するために集まってきてたんだね。ユダヤ人っていうのは前にお話ししておりましたけれども、紀元前の8世紀から5世紀ぐらいにかけて いわゆるバビロン捕囚っていうのが起こってですね、国が滅びました。でその時に世界中に散らされていくわけです。自ら逃げた者もいるし、連れて行かれた者もいますけれども、でそれぞれ行ったところで、生活をしているわけですね。でもお祭りの時には帰ってくる、生贄を捧げるのはこの神殿でしかできませんから、だからお祭りの時にはみんなが、まあ、毎年は難しいにしても、3年に一度とか10年に一度とか、あるいは一生に一度とか、こう帰ってくるわけですね。でこの50歳ですから、今ここにルカは非常にこう克明にね、このここに集まっていた人たちの地域の名前を書いています。逆に言えばこれだけ様々な国の言葉で弟子たちが話していたということが分かるわけです。でバーッと集まってきて、なんだなんだって集まってくるとですね、見たこともない変な 一群がですね、このわーわー喋ってるわけですよ。で本人も何言ってるか分からないんだけれども、よく聞いてみると、例えばこのメソポタミアから来た人がですね、君あの メソポタミアの出身みたいなこと、つまり 彼の出てきたこのメソポタミアの言葉で喋ってるんです。そうかと思うと隣の人はローマの言葉で喋っているとか、あるいはカパドキアの言葉で喋ってる、エジプトの言葉で喋ってる。集まってくる人たちがみんな、あ、これは私の国の言葉です、これは私の言葉です、私が住んでるところの言葉ですっていうようなことでですね、しかもその彼らが喋っていたのが、わけのわからない言葉ではなくてですね、神の御業であったというんですね、神の偉大な技を語っていたと。喋っている本人も何を言ってるかわからなかったんですが、この集まってきた人たちが、その言葉のわかる人たちが大勢いたわけです。つまりですね、この出来事っていうのは仕組まれてるんですよ。たまたま偶然起こったんじゃなくて、世界中からこの言葉を聞いて理解できる人たちが集まっているところで聖霊が起こした技なんです。なんかわけわからなく霊が下ってわーわー喋ってるんじゃなくて、理解する人がいないと、しかもこれエルサレムじゃないとダメなんですね。この当時ユダヤ教のグループっていうのがたくさんあって、皆さんもお聞きになったことあると思いますけれども、司会の近くでですね、社教を中心に、ユダヤ教を守っていたグループがいました。彼らが残したものが司会写本と言われているわけですけれども、もしその司会の海沿いでこれが起こってもですね、誰もこの言葉を理解する人がいないんですよね。ただわーわー言って終わりです。だからわーって言っておしまい、ね、何も起こらない。これはだからお祭りの日で、しかもエルサレムの町のど真ん中で起こったからこその奇跡なんですね。計画的なんです。神様のなさることってのはやっぱ全て計画的なんですね。私たちの目から見れば、私たちの考えではなんか不思議な、何か突然起こった、なんでこんなんだろうと思うかもしれませんが、神様の計画の中ではですね、これは周到にきちっと準備されている出来事だということがわかるわけです。しかも彼らはガリラヤ人だと若干差別っぽく言われてます、ね、ガリラヤ人じゃないか、ね、つまり、つまり自分たちの地域の人じゃないと、ね、でそんなになんか教養高くも見えないし、なんかこう世界のコンベンションかなんかあってですね、国連の会議場でこういうことが起こっても誰も不思議じゃないですよね。いろんな人が集まってる、そうじゃないと、主にガリラヤの人たち、この地元の人たちであったりガリラヤの人たちじゃないかと。だからまさか彼らがそれぞれの国の言葉でこんなことを喋れるとは思えない。その光景を見た人たちは本当に、まあここにありますけど、あっけに取られたっていうんですね。開いた口が塞がらなかった。さらには新しいブドウ酒に酔っているんじゃないかと、ね、いう人がおりましたけども、新しいブドウ酒を飲んで他国の言葉が喋れるならですね、イオンはいらないと、いうことになるわけで、 みんな一生懸命飲めば喋れるということになるわけですから、もちろんそんなわけではありませんけれども、でも、まあ、あまりにもつまり彼らの姿がおそらくですね、とても幸せそうだったんですよ、ね、もう辛くて苦しくて喋ってるっていうんじゃなくて、何かとても楽しそうだったと、ね、いっぱいやってんじゃないかっていうぐらいの楽しそうに神の言葉を喋っていたという、神の技を話していたということから、この人たちは酒に酔ってんじゃないかなって言われたんじゃないかと思うんですね。その、まあ、集まってきた人たちに対してですね、ペトロと11人が立ち上がって声を張り上げて話し始めた。この時にはもちろんヘブライ語でしょうね、聞いてる人たちがみんな分かるように。だから彼らは聖霊によって自分たちの知らない国の言葉で話してるんですけども、しかし自分の国の言葉で話そうと思えば話せたということでもあるわけです。もう完全にコントロールを失ったということでもないわけですね。そして立ち上がって、ユダヤの方々、またエルサレムに住む全ての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてくださいと言ってですね、話しました。でこの後のお話はもう少し長いので、私割愛してここにプレゼンターのパワーポイントに出しておりますけれども、重要なところはこういうことですね。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。22節ぐらいからですけれども、ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めにあった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の御に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の弟子たち、人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。だいぶこれは割愛しておりますけれども、この大変不思議な出来事をですね、目撃した多くの人たちの前でペトロと他の人たちは立ち上がってですね、大胆にこのイエス様のことを証しするわけです。まさに証言をするわけであります。最初の証言ですね、主に3つのことを彼らは証言いたしました。1番目はイエスは神から使わされた方であるということです。人としてこの地に地上にお生まれになったけれども、神から使わされた方、特別な方である。それは数々の不思議な技によって証明されたし、あなた方もそれを見たでしょうと言っていますね。さまざまな不思議な技によって神イエスは特別な神から使わされた方であるということが、あなた方も見ての通りであると、私たちもそれを見た。そして2番目に、神の計画に基づいてユダヤ人たちに引き渡され、十字架で死なれたんだ。イエス様は十字架で死なれたんだけれども、これは神の計画に基づいていることなんだということがですね、ここで初めて人たちの弟子たちの口から現れてくるわけです。考えてみてください。ペトロたちはイエス様が十字架にかけられた時、ペトロは裁判の席でイエスを知らないと3回言い逃げてしまうわけですけれども、でもイエス様が十字架につくことなどありえないとずっと思ってましたよね。最後の最後までそんなことは絶対ありえないと思っていた。でもここでは神の定めに従い、基づいてイエスは十字架について死んだんだと言ってますね。だからこれは復活したイエス様に会ってですね、 このイエス様の教えによって人たちが弟子たちが明らかに理解したことなんです、まあ、実際によみがえったイエス様にも会ってるわけですから、イエス様の十字架は偶然の出来事ではない、これは全ての人の罪のためにその身代わりとして死んだんだということを復活されたイエス様から確かに聞いてですね、このことを証言しているわけです。で、最も大切なことはその次ですね。神はイエスを死の苦しみから解放して復活させられた。イエスはよみがえったんだ、復活したんだ。でも目には見えません。ペトロがそう言いながら、はいここにおりますって言えば簡単ですが、そうではないわけですね。でも彼らがこの見聞きした不思議な現象、これはよみがえったイエスが天にお帰りになって御父から受けて注がれた聖霊によって起こった技なんだ。聖霊によって、起こったということはイエスは確かによみがえられたんだという、ね、その証拠なんですよということを話しています。つまり、まあ、もっと分かりやすく言えば、イエス・キリストは神であって、そして罪のために死なれ3日目によみがえられたんだという、これが、まあ、この後全ての教会で変わることなく証言され続けてきたことなわけですね。私たちの教会においても、世界中のあらゆる教会においてこの3つのことが語り伝えられてきているわけです。そしてこう言っています。皆、私たちは皆そのことの証人です。あ、証人になっちゃってるっていうですね。証人ですって言った。ペトロはこの、まあ、これペトロの説教とよく言われるんですけど、ね、1週間前から原稿書いてたわけじゃないんですよ。こんなことが起こると彼は予想してなかったわけですから。でも自分たちも信じられないような出来事が起こって、そして人々が集まってきた時に、まさに聖霊によってですね、彼は語ることを与えられて大胆に証言することができた。証人になれたんですよね。これはイエス様の約束の通りなんですよ。聖霊が下る時、あなた方は私の証人となると言われた。その通りのことがペトロたちに起こったということです。それはこの予想外の出来事によって起こってるんですね。これは、ね、とても大切なことです。さ、先ほどちょっと言いましたけれども、このペンテコステの50歳の日の出来事というのは神様の目線から見れば予想外じゃないんですね。計画的なんです。イエス様は天にお帰りになって、まあ、1週間か10日ぐらいみんな集まってお祈りしてる。何が起こるかなーなんて分かんないけども、とにかくお祈りしようと思ってお祈りしてると突然起こる、ね、でも実はその日は50歳の日で、世界中からわざとですね、この証言者を集めておいて、そこでこの120人の、これは多分ですね、5人ぐらいだったら大したことなかったと思うんですよ、ね、120人ですからね。このエネルギーは十分ですよね。この不思議さのエネルギーというか、で、このしかもエルサレムの街の中で、だからイエス様がエルサレムを離れずにって言われたんじゃないでしょうかね。ガリラヤの湖畔でではなかった、エルサレムのど真ん中で祭りで集まっている人たちの中でこのことは起こった。神様の目から見ればそれはまさに計画通り、でも弟子たちにしてみればそうではありません。何の準備もない。でも聖霊によって彼らは力を与えられて語り始めるわけですよね。ついこの間までイエス様を裏切ったあのペトロですよ、ね、イエスを知らないと3度言った、また部屋に鍵をかけてみんなでガタガタと震えていたあの弟子たちですよ。なんとですね、あなた方がイエスを十字架につけたんだと大胆に言ってるんですよね。何も恐れてません。まさにこれこそ聖霊の力ですね。何も恐れることなく、そしてイエスは復活したんだと、何をバカなこと言ってんだと言われるかもしれない。でもそんなことはお構いなしですよ。その人が信じるか信じないかではない、確かにそうなんだということを自らの体験として彼は語ってるわけですよね。それがこの出来事の不思議なところです。弟子たちはこれを 何一つ知らされないままに、でもペトロは、まあ、まさに歴史に残るですね、素晴らしい説教というかね、証言をすることができているんです。あまり全部読みませんでしたけれども、聖書をお読みになれば分かりますが、ペトロはこの自分の説教の中にですね、旧約聖書を何度も引用しているんです。詩編とか預言書とか、旧約聖書を引用しながらユダヤ人たちに、ね、ダビデも言ってるでしょう、預言者たちも言ってるでしょう、メシアは死に縛られないんだと、ね、蘇ると書いてあるだろう、イエス様が共におられる時に弟子たちにいくら言っても彼らは理解しなかったことなんですけどね。でも蘇った後でエマオに逃げようとしていたクレオパたちにイエス様がなさったことを思い出してください。聖書全巻からメシアのことを話されたってあるじゃないですか、ね、ペトロもまさにそれと同じように、まあ、イエス様にしていただいたように旧約聖書に基づいて、イエス様のことを証ししているわけです。さらに聖霊は聞く人たちの心を開かせてるんですね。ここに集まっていた人たちはついこの間イエス様を十字架につけろと叫んだ人たちですよ。中には祭司長もいたかもしれない、律法学者もいたかもしれません。イエスを捕まえて、殺した首謀者たちですよ。でも彼らはこの不思議な出来事と、そして大胆に語る弟子たちの言葉を聞いて心を打たれてですね、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか、こう言われるのを私は待ってるんですけどね、広島中の人がこの教会に来て、兄弟たち私はどうしたらいいんですか、そう言ってくれるのを待ってるわけですけども、そこでペトロは悔い改めて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けな、罪を許していただきなさい、こっちから何か無理やり、ね、イエス様信じなきゃダメなんだよ、ね、罪を許されなきゃダメなんだよ、ほらバプテスマやってやるからみたいなですね、そんなんじゃないんですよね。向こうから聞きに来てるんです、心を打たれてる。もうそれこそが私たちの願ってることですよね、でもこの出来事のキーはどこにあったかというと、使徒たち弟子たちが一生懸命準備したとか訓練したとか練習したとかじゃないんですよね。こう聖霊によってるんですよ。キリストの霊が彼らのうちにまた集まっている人たちの心に働いて、悔い改めてイエス・キリストを信じるようになってる。私たちも、まあ、もちろんイエス様のことを学び、イエス様のようになりたいと努力しますけれども、でも証人にはなるんですね。聖霊によってなるんだと。だから何も恐れる必要ないんです。あ、この人にイエス様のことを話しても多分聞かないだろうなとか、どうやって喋ったらいいだろうなとか、ね、言っても多分、うまくいかないし、そのうちあんたバカかって言われるんじゃないかとか、なんかもうそんなこといろいろ考える必要ないんですよ。聖霊が下るときあなた方は力を受けて証人となる。最初からそうですから、教会の出だしからそこですからね。私たちも同じなんです。イエス様はよみがえられたということを私は証言したい、聖霊がどうぞ働いてくださいと。それはいつどんなときにどんなふうに起こるのかは分かりません。こういう不思議なことが起こるかもしれないし、あるいはもっと不思議なことが起こるかもわからないし、あるいは目には見えない形で起こるかもしれません。それは誰にもわからないですね。聖霊の働きですから、私たちはただそのことを期待して待っているということ、そして証人となるというですね、意思が大事なんじゃないかと思います。あなた方がの上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。地の果てであるこの広島で私たちは聖霊によってイエス様と証人となるんです。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちはみんなそのことの証人です。イエス・キリストの弟子とはイクオールイエス・キリストの証人なんです。 皆さんはイエス・キリストの弟子ですから、イエス・キリストの証人でなければなりません。でもそれは聖霊によって行われることです。イエス様はよみがえったと思いますということを心の中にひっそり秘めてちゃダメなんです、ね、それは証人ではないんです ね。そう、まあ、聞かれれば、まあ、答えただけでもいいかもしれませんけど、でも証人ですから、イエス様は確かによみがえりましたよということをですね、私たちは大胆に証ししていく。聖霊によってそれが可能になって、それがイエス・キリストの弟子であるということです。今年の聖句にあるようにですね、あなた方は言って全ての人たちを弟子にしなさいとありますけれども、それはイエス・キリストを証しして、私たちが証言して、またその証言によって人々がイエス様は確かによみがえっているということを信じて、またそれを体験して、また証言していくということが繰り返されていくわけです。私たちは皆そのことの証人です。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は教会が誕生した日の不思議な出来事について学びました。イエス様、私たちは皆あなたの弟子であります。それはすなわちあなたの証人であるということです。どうぞ私たち、本当に勇気がありませんし、どう語っていいのか分かりません。まさにあの集まって祈っていた弟子たちと同じです。でも聖霊が下るときに私たちも証人となることができると、本当に小さな期待、小さな信仰を今持ちました。誰にどう語っていいのか、あるいはどのような場面でどう語るのか分かりませんけれども、どうぞ主の弟子である私たちをあなたの証人として用いてくださいますように。私たちは聖霊が私たちに働かれることを待ち望むものであります。そのことを期待して、またそのことを信じて、これからも主の弟子、主の証人として歩ませてくださるように、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。